はい、おはようございます。井上です。2024年6月10日月曜日ですね。今日はめちゃめちゃいい天気っぽいですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、新卒の退職代行利用者は1年で10倍に、退職代行にモーリムに聞いた件数が跳ね上がる3つの日ということで、ネット記事ありましたので、これについてちょっとねお話をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。まずは番組の、フォローをねぜひお願いします。番組のフォローをぜひお願いします。またですね、番組内容とかでね質問とか意見とかありましたらコメント欄にいただければありがたいなというふうに思っております。で、今日のね、テーマですけれども、退職代行というところで、まずね、スパの記事からなんですけれども、退職代行リモームですね、御社に勤務されている〇〇さんの退職の件でご連絡しました。こんな電話がかかってくるんですね、時事かなんかにね、今ね、すごい時代だなというふうに思うんですけれども、まあ、やっぱりですね、増えていると利用者は。で、退職代行の依頼は昨年の10倍近いらしいですね。これ4月1日から22日までの間、要は、新年度始まって早々ですよね。988件、約1000件の退職代行依頼があり、うち新卒からの依頼は153件というところで、昨年は全体で146件ですから、このままいけば1年前と比べれば10倍近くなるというところで、まあ、もちろんその新卒の割合はね、その1000件中約ね、150件ぐらいが2割弱ぐらいなんて感じですけれども、まあ、それでも昨年より増えていると。でもこれ見ていくと、ほとんどの数はやっぱり既存の働いている人の方が多いのかなっていう気はしますね。なんか注目されているのは、メディアとかあれば出てくるじゃないですか。新卒の人が働いてギャップがあって辞めるみたいなことで退職代行とかバーっと認知が広がっていると思うんだけれども、実際利用しているのは新卒よりも、 もう普段から働いている人の方が多いというのは現実みたいですね。で、新卒の場合っていうのはやっぱ会社側と新卒側のミスマッチ、要は自分が思ってたのと違うと。こんなじゃなかはずじゃなかったのにっていうので、もうさっと辞めてしまうというところですね。で、記事に書かれているのは、新卒者は期待や志が高い分、現実とのギャップに苦しむようです。具体的には第3候補まで配属先の希望を出したのですが、全て叶わなかった。新人は最低でも1時間以上早く出社するように求められた、などです。そうなんですよね。日本の場合って、仕事採用じゃなくて、なんか、とにかく相互職というか、広く浅くまずやらせてみて、で、それでこの子が適正しているぞ、未適正だ、これだなっていうところで、なんか育っていくみたいな空気があるじゃないですか。だから、新卒の時って、あんま自分の希望ってほぼほぼ通らないわけですよね。で、私がいた前職とかに関しても、私自身はその、飲食部門でのアルバイトをしていて、で、その後別のとこ勤めたんですけど、中途で入ったから、まあ、その事業に入りましたけれども、例えばその時に、学生時代アルバイトとかをしていて、で、新卒でエントリーして、で、それで受かると。で、その飲食の事業にやりたいと思って就職したんだけれども、実際配属先希望でどうなったかって全然別の事業になっちゃうことがちょいちょいあるわけなんですよね。だから、会社としては多分いろんな適性検査とかをした上で、で、この子には多分これが合っているだろうというところで、まあ、配属を多分してると思うんですね。で、もちろん、その全員の希望をね、聞いたら多分人気のある部門とない部門で分かれちゃいますし、で、特にその、例えば企画とかマーケティングとかっていう仕事っていうのは、もちろん、それを専門に勉強していれば、まあまあ、やれないことはないにせよ、まあ少なくとも、その現場の実態とかっていうのを知ってた方が、いいわけなんですよね。だから最初新卒の時って必ず結構どこの会社も営業部門とかに行かされること多いじゃないですか。で、それがその後営業やらして、その後にあっちゃことに振り分けるってところなんだけど、多分そういうのが多分受け入れられないんだろうなっていうふうに思うんですね。で、なんかどちらかというとテレビドラマとかでも新卒の人はバリバリキャリアでね、なって働くみたいなシーンとかがいっぱいあったりとかするから、まあそういうイメージも強いのかなっていうのと、あとは今結構その SNS とかで個人が発信できるようになっているので、例えばそういったね、本当のその、なんとかホワイトカラー的な仕事でバリバリやってるぞっていうことを、まあ SNS とかでね、投稿してる人も多いわけじゃないですか。だからそういうの見て、ああ、こんなことできるんだ、新人でも、みたいな感じのことが頭にあるからこそ、実際自分が勤めたところはそうじゃないってなると、そのギャップを感じてしまって、ああ、もうやめたってなっちゃうんでしょうね。で、今、やめたっていうふうになれる一番の理由っていうのは、もう世の中的に超人手不足じゃないですか。で、だから、やめたところで、あれなんですよね。一回とこぐらいだったら全然履歴に傷なんかつかないんですよね。うん。だから別に辞めても次があるぞっていうような形があるからこそ、さっと辞められるんじゃないかなっていうふうに思ったりはします。で、これ我々世代、俗に言うロスジェネ世代がね、同じような時期 ですよね。新卒終わって就職した後のね時だったらどうだったかって言ったら、おそらく辞める人はほとんどいなかったはずなんですね。なんでかって言ったら、就職めちゃめちゃ大変だったから。要は究極の買い手市場の時代がしばらく続いたわけじゃないですか。だから、せっかく入ったのに辞めたら、みたいな感じになっちゃうんですよね。うん。でも私はね、せっかく勤めたのに辞めたらって辞めちゃったんですけれども、でまあ、その時はもう、次はもう3段があったからこそ辞めたっていうのはあるんですが、まあ、なかなかやっぱ難しかったんじゃないかなというふうに思います。で、そんな時にね、就職して、最初は我慢してたので、当然同じね、若者だからって今と昔はその変わってるから大して変わらないわけじゃないですか。だから自分はこういう希望があってこういうことやりたいと思って、この会社に入ったんだけれども、でも実際配属先が違ったと。で、上司からは、いや、3年ぐらいはちゃんとね、我慢して、いろいろやんなきゃダメなんだよって言われたら、もう従わざるを得なかったわけですよね。就職がないわけだから、出た時ね。だから頑張ってやってきたぞっていうのがあるわけですよ。で、そんな世代がおそらく今って、あれなんですよ。そういう、ね、ある意味就職していて、ある意味その、激しい就職戦線を勝ち抜いて、で、その後、会社でも頑張ってきたぞっていう人が、今、だからその会社のね、管理職とかやってるわけじゃないですか。そういう人からすれば、もう多分今時のそのね、新人さんとかのこういうすぐ辞めるぞってこと、多分理解不能なんですよね。いや、俺らは頑張ってきて、それは普通だろって感じで思い込んじゃってるからこそ、こういうミスマッチがより起こっちゃうんじゃないかなっていう気が、すごくするんですよね。うん。だから、結局、その、最初から仕事がどうじゃこうじゃみたいな感じで、当然新人さんだからできるわけないじゃないですか。ね、でもうこれね、何でもそうなんだけれども、その大学出た後と就職した後のこう差っていうのはめちゃめちゃ激しいわけですよね。差っていうか、その環境化変化っていうのかな。例えば今だったらどちらかというとあんま競争は好まれないじゃないですか。その教育課程ですよ、小学校から大学行くまで。もちろん、競争を好んで頑張る人は頑張るけれども、競争別に好まなくたって、競争が勝ち抜かなくたって、別に大学まで行けちゃうわけじゃないですか。学校選ばなかったら。大卒っていう資格は取れちゃうわけですよ、簡単にね。うん。なんだけれども、いきなりそこから大学までそんなね、競争にさらされないような状態ですよ。で、それからいきなり社会に出た時に、もう完全競争になっちゃうわけなんですよね。うん、だからそこに当然ギャップが生まれるからこそ、こういったことも起きてくるのかなって私は思ったりします。だからむしろ、このね、まあ、新卒者の限って言うのであれば、もうこのね、大学の制度自体は、ね、そもそも変えなきゃいけないと思うんですよね。もう大学自体が就職予備校みたいな感じになってるわけじゃないですか。ね。だから、なんとなく4年間いて、まあ今の子たち結構勉強するんだと思うんだけれども、だけど、やっぱ大学の数が多すぎですよね。誰でも行けちゃうっていうのはやっぱね、良くないと思うんですよ。で、むしろ、その新卒者の場合っていうのは、なんかそんなに枠を作らずに、昔のね、だから全員が入るじゃなくて、だから人口、例えば総人口の、総人口はその、例えば18歳人口ぐらいですよ。その、例えば何パーセントぐらいまでね、50% ぐらいまで感じで絞っちゃった方がいいと思うんですよね。で、そうなると大学があって言うと、もう大学のアホみたいに多いじゃないですか。だから商売とか潰した方がいいんですよ。で、かつ同時にですよ、社会人入試の枠をもっと増やしたらいいと思うんですよ。社会人入試の枠を。ね。例えば、高校卒業して、もう就職すると。で、就職して、例えば3年とか5年とか働いた後に、あ、自分はこういうこと専門に勉強したいなと思った時に、自分で大学行けたらいいんですよね。で、その時に、例えば、なんていうかな、夜間とかでもいいし、通信でもいいし、まあ、通学が、会社を休職して通学とかでもいいと思うんですよ。そしたらそこまでの期間で自分である程度お金を貯めているからこそ、ね、奨学金による借金とかいう問題もなくなるわけじゃないですか。で、かつ自分のお金で行くから、ちゃんと勉強するんですよね。で、言うて、もちろんそのね、親がお金を用意してくれてね、大学進学する子がほとんどです、今ね。私もそうでした。だけど、やっぱね、親のお金といえ、所詮人のお金なんですよね。だからそんなに気合入らないんですよ。だけど、自分が働いて稼いだお金であったら、まあ、確実に、事業とかね、学校行くわけなんですよね。で、そうした方が絶対いいのかなっていう気がします。だから、むしろ、高卒で就職して、で、それで3年ぐらい働いて、3年、4年か、だから普通の人が大学進学して働く分、まあ、4、5年働いて、だって19で、18で勤めて、22、3じゃないですか。ね、大学卒と同じぐらいだから。で、そこから、例えば、ね、30前ぐらいまでに大学卒業するみたいな感じだったら、30からでも全然キャリア作れるじゃないですか。で、専門知識を身につけて、かつ就労経験もあるわけだから、いろんなことも分かってるわけですよね。でそしたら、もうなんか30歳でいきなり就職した時にはもうね、バリバリ働けるわけじゃないですか。で、会社側も、別にだから新卒で取った子をね、高卒で取った子を、 給食扱いするわけじゃないですか。で、例えば学校の授業料とかっていうのをね、そのまま卒業後も継続してくれるんだったら、例えば学校の授業料何パーセントを何年かに分けてね、給料に上積みしますよとかでもいいわけじゃないですか。だけどそれが嫌で辞めるって他のところ行くぞって言ったら、全額自己負担みたいな感じにしていけば、企業側も変わってくると思うんですよね。うん。だからそんな形で仕組みを変えていった方が私はいいんじゃないかなっていうふうに思っております。で、むしろ、今私自身は、まあ今ね、もともと社員とか雇う規模の会社ではないので、自分で仕事してますけれども、まあ採用するとなったら多分高卒を取りたいなっていうふうに思います。その人数取れないから。で、なんでかって言ったら高卒取って、で、それで、その3年間か4年間ぐらい、しっかりと、その、いろんなことを教えてやっていただくと。で、その後、キャリア上げたいなと思って大学行くだったら別に休職しても全然構わないし、っていう感じかなっていうふうに思いますね。うん。だから、高卒だから安く使おうじゃなくて、その4年間プラプラするぐらいだったら、もうちゃんと働いた方がいいのかなっていう気がするんですよね。ちゃんとお給料。で、安くじゃなくて、ちゃんとした給料をお支払いしてっていう方が、逆にいいんじゃないかな、っていう気はしますけどね。うん。そこで仕事に合う合わないっていうのはそこの段階で判断できるじゃないですか。うん。っていうのもあるので、まあ、この採用に関する流れっていうのも今後は大きく変わるんじゃないかなっていうふうに思いますし、退職代行ってこうやってどんどん取り上げられることによって、どんどん利用者増えていくと。で、結局認知が広がることで若年層以外からのニーズもっていうふうにあるわけですよね。やっぱ職場でパワハラとか人間関係とかっていろいろあるじゃないですか。上司と合わないとかね。うん。私もありましたよ。上司に合わない時とかね。いい上司の後って必ず嫌な上司みたいなんで、なんか、そんなになっちゃうことって結構あったと思うんですけれども、まあ、そういうこともあるので、就労スタイルっていうのは変わってくるのかなと。あと、同時にですね、これね、雇用者が、日本でね、もうある意味働く側がめちゃめちゃ強すぎるので、こうやって退職代行というような仕組みが出来上がってきた以上、会社側も金銭解雇できるようにやっぱした方がいいと思います。うん。一回雇っちゃったら辞めさせられないっていうところがやっぱ一番大きなハードルなんですよね。だからここら辺もしっかりやるっていう風に同時でやってった方が個人的にはいいんじゃないかなという風に思いました。というところでですね、で、ちなみに記事にね、じゃあ退職代行はどんな日に件数多いのかっていうと、月曜日と雨の日と、あと長期休暇明け、だからお盆とかゴールデンウィークとか、まあそういう時に跳ね上がるのですね、もうなんかなるほどっていうところなんですけどね、月曜日確かにね、嫌ですもんね、雨の日とか行きたくないなと思いますね。その感情が結局、なんつうかな、最後の一押しになるっていうところなんでしょうかね。というところで、まあ今日はですね、退職代行っていうところがね、結構ね、盛り上がってるぞっていう話がありましたので、まあそれについて思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、この退職代行とかね、その雇用のこととかね、採用とか、いろいろね、皆さんご意見あろうかと思いますので、私はこう思うよとか、あと実際に退職代行を使ったことある人とかね、いたらね、ちょっとね、コメント欄にコメントいただけるとありがたいなというふうに思っております。というところで、今日の配信は以上とさせていただきます。今週も一週間頑張っていきましょう。Thank you.